はい、改めまして、Good afternoon. As you already heard, my English is not so good. But today is English week. いつもは、何ですか今の笑いは。いつもは、日本語でメッセージをするんですけれども、We have few English speakers, so I am trying to speak in English once a month. And today is that week, and we have a new guest today. And maybe they are here to listen to Japanese sermon, but I feel so bad. But I will try in English, then maybe I will do Japanese summary, a short summary later today.頑張って英語でいきたいと思います。My English is very limited, but I hope the Holy Spirit will fill the lackness of my speech. 聖霊様の助けを借りて、御言葉を皆さんと共に今日も分かち合ってまいりたいと思います。一言お祈りいたしたいと思います。Let us pray. 愛する天の父なる神様、あなたに愛され、あなたに許され、今日も私たちはここに共に集い、あなたに礼拝を捧げることができますことを心より感謝いたします。主よ、どうぞこの時を豊かに祝福してくださって、あなたの聖霊で満たし、私たちを導き、あなたを愛し互いに愛し合う心を豊かに私たちにお与えくださいますように。また今日ここに集いたくとも来れなかった方々、また体調を崩されている方々、主よどうぞそのようなお一人お一人を憐れんでくださいますように。またあなたのことを知らない人々も多くいらっしゃいます。どうぞそのような方々に私たちがあなたの希望の御言葉福音を愛を持って届けることができますように私たちを整えお使わしください。今日この時をこれからすべて御手に委ね、感謝し愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 So we have been reading through the Ephesians, and main theme of Ephesiansis about unity, the unity in Christ, that Jesus died for our sin and he resurrected to save us, to make us one in Christ and with God. There is no Gentiles, there is no Jewish or Greek, we are the one in Christ, the one body of Christ.This is the main theme of Ephesians, the letter to Ephesians. And from chapter 4, Paul teaches us what we should do and what we should not do to be one in Christ, to be united in Christ. And we have been reading his teachings.And today, it continues to chapter 5, and from verse 11. And here, he teaches us what we should not do. And again, then what we should do. I could go more than 4 verses, but because this is English week, and we had a baptismal service last week, and I am sorry I was...a little bit too busy to prepare for the next few verses. So we just go with 4 verses today. So let us read chapter 11. Okay, my Bible is New King James, but it might be a little bit different translation, but the meaning is the same. So here it goes. So chapter 5, verse 11. And have no fellowship...with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is shameful
even to speak of those things which are done by them in secret. So here, Paul is teaching us what we should not do. He says, what God said through him, have no fellowship with unfruitful works of darkness. What is unfruitful works? Paul was talking about the fruit of light just before today's verse. He said, for the fruit of spirit is in all goodness, righteousness, and truth. So, unfruitful means not the goodness, badness, and unrighteousness, and the lie, not truth, the lie. And he also describes which is adultery and those kind of sinful works. And he said, do not have fellowship with those kind of unfruitful works of darkness. But this part is very tricky. And by the way, I'm going to give you the 3 points today. And this is the first point. The first point is we should not have any fellowship with unfruitful works of darkness. This is the first point. But this is very tricky. As I talked last week, the Christians tend to make two big mistakes. One mistake is we want to reach out the people who doesn't know God, who doesn't know gospel, and who lives in darkness and the sinful life. And because we want to reach us, we try to be like them. We try to be a friend of them. And at the end, we become one of them, actually. And that is wrong. Like, some people might speak bad slangs or may doing some bad things, and you do the same things to become a friend of them, to reach out them. But if we do that, we cannot tell the gospel to them. We might be able to become a friend of them, but our purpose is not just to become a friend of them, but to spread the gospel in their hearts. So this is the first mistake. And second mistake the Christians tend to make is that have no relationship with those kind of people. I'm a Christian. I'm not going to have any fellowship with the people who are not Christian and who are living in a sinful life. I'm not even going to talk to them. This kind of mistake. Bible teaches us both are wrong. The Paul says, have no fellowship with their works, not themselves. Jesus sat on the same table with people who considered obviously sinners, such as prostitute or tax collector. Jesus sat on the same table and had a fellowship and became a good friend of them. But he never had a fellowship with their sinful works. So we should never have fellowship with sinful works to reach out to people. But at the same time, we should go into the world where the people there who doesn't know God and who doesn't know gospel, but we should. If we don't go into the world, who's going to go into the world and teach them, tell them the truth and the gospel? We need to go into the world and have a fellowship. And this is the first point. And second point is, Paul is teaching us then what we should do. Okay. We should not have a fellowship with works, but we should have fellowship with those kind of people too. But then what we should do? we just ignore what they are doing? Like if some of your friends who are not Christian and who are living in a sinful life might ask you, okay, let's go steal something today. Well, what are you gonna reply? Oh, I'm sorry, because I can't have a fellowship with your sinful work. So I cannot go steal something with you today. But it's freedom. So if you want to go, just go. And I just pray for you. We can't do that. We cannot ignore their sinful works. It is easy, like, okay, I'm Christian, and I'm not going to do any sinful works, but I'm not going to say anything about the other people too, because I don't want to get into trouble. But that's not what the Bible teaches us. Instead, the Bible teaches us expose in the light, expose their works, or point out their sinful works in the light of God, the light of Christ, to be revealed. And this is the second point, what we should do. We should not ignore it. We should not pretend like we are not seeing their sinful works, but instead we need to expose it in the light of God, in the light of Christ, and let them know which is shameful things in front of God, and which is not what God is hoping you to do. We need to expose it and tell them that will lead you to destruction at the end. That's not gonna bear any fruits. It might look fun, but it is not. We need to tell the truth to those kind of people. This is the second point. The third point, and Paul continues, and here he tells us about the reason why we should do that. Why we should do that. He says, but all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Therefore, he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. This is the word. This is the reason we need to expose their sinful works. We are not exposing or pointing out their sinful works to make them shameful, to make them feel or inferior. Is that right English? Inferior? Opposite word of superior. Inferior? We are not exposing their works to make them feel bad or make them feel they are such a bad person. But Paul says we need to expose them so that they can see their works and realize which is wrong and which gives them the destruction. And we need to expose them so that they can repent and they can be saved and they can become a children of light also. Jesus had a fellowship with sinful people, but Jesus never became one of them, but instead he changed them to be a children of the light by his love. And this is what we should do. I just want to open the Old Testament, the one place. It's Ezekiel. Is the right pronunciation? Ezekiel. Chapter 33, verse 11. Ezekiel chapter 33 verse 11. This is the God's heart to sinful people. He says, tell them, when sinful people die, it does not give me any joy. But when they turn away from their sins and live, that makes me very happy. And that is just as sure as I am alive, announces the Lord and King. So turn away from your sins. Change your evil ways. Why should you die, people of Israel? This is the heart of God and the heart of Christ. Last Thursday, we had a baptismal service, and some of you might have heard her testimony. And in her testimony, she said that she was here 4 years ago for the first time. But at that time, she was kind of anti-church, and she didn't want to get involved with church, and she was, a little bit against Mrs. Ida, who lived with at Tirana's house 4 years ago. But she said, even though she was kind of against faith or Christianity or church, Mrs. Ida or Joyce or all of you, the people from church, were so nice and treated her like a real family and loved her, even though she did not try to come into the church. And 4 years later, that love, the love, the God's love revealed through you, through Mrs. Ida, changed her heart. And we did not force her to repent, but she repented what about her attitude 4 years ago, and now she found light, and she came into the light and became a children of light. And this is how we should expose the sinful walks in the light of Christ with love. Can I speak in Japanese now? 英語は疲れますね。頭から煙が出そうですけれども。じゃあ、いつもは日本語なんですが、私たちやはり英語を話される方、またその方々もこの教会を愛してくださり、本当に支えてくださっているということで、なるべく英語と日本語、日本人教会でありますけれども、英語と日本語のバランスを取りながら、やっていきたいということで、月に一度だけですね、本当はもっとできたらいいんですけれども、英語で私メッセージチャレンジさせていただいているということで、今日は少し時間がまだ ありますので、簡単に日本語で、今のところですね、もう一度ポイントだけ押さえて見ていきたいと思うんですね。エペソ人への手紙をずっと読んできて、エペソ人への手紙の大きなテーマは、私たちが一つになるということ、イエス様の十字架によって許され、イエス様の復活によって私たちは新しい命を得、頭なるキリストの体とされました。それは私たちが互いに愛し合い一つになり、また神と結ばれ一つになるためであるということが、エペソ人への手紙の大きなテーマとして語られてきて、そして4章からは、パウロはじゃあ具体的に私たちがキリストにあって互いに愛し合い一つになるためにはどうしたらいいのか、何をすべきで何をすべきでないのかということを私たちに教えて、くれてきたわけですね。そして今日5章に入ってもその続きなわけですけれども、今日はこの5章の11節から14節まで、先ほどお読みしましたけれども、ここでもパウロは私たちがすべきこと、そしてすべきでないこと、そしてすべきことを私たちに、語っていると思うんですね。で、今日はここから3つのポイントで、メッセージをさせていただきましたけれども、第1のポイント、それは11節、身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。これは英語で読んだ方がどちらかというと分かりやすかったかなと思うんですけれども、私たちクリスチャン、
2つ大きな間違いをしてしまいがちなんですね。それは福音を述べ伝えるというときに、彼らに聞いてもらえるように彼らと彼らの仲間のように振る舞って彼らに溶け込んでいって、そして福音を伝えよう、こんなふうに思ってですね、彼らと同じような何か悪い言葉を一緒になって使ってみたりですね、彼らが、何か、お酒をガブガブ飲んだりタバコをパカパカ捨てたら自分もちょっと一緒になってやってみたりですね、別に、酒とタバコだけが悪いと言ってるわけじゃないですけれども、そういうことを通して彼らに近づいて福音を述べ伝えよう。しかしそんなことをしているうちに、彼らと同じに私たちなってしまって、友達にはなれたけれどもなかなか福音を語れない、状況になってしまう、こういう一つの大きなミステーク。そしてもう一つのミステークは今度逆ですね。そういう罪の中に生きているような、自分ももともと罪人ではあるけれども、しかし私はキリストにあって生まれ変わったから、そういう未だに罪の中に生きている人たちとは交わり一切今度持たない、こういう間違いですね。極端な反対の方の間違いです。私は教会の中で教会の人たちとだけ付き合って、クリスチャンじゃない人たちとは一切付き合わない。でもイエス様を見るときに、聖書を読むときに、どちらも正しくないということがわかるんですね。なぜならイエス様は罪人と言われる人たち、もちろん全ての人罪人ですけれども、特に明らかに見るからに罪人と言われるような人たちと共にテーブルを囲い、彼らを愛し、彼らに福音を述べ伝えくださいました。イエス様は、そして彼らもイエス様を慕い、イエス様の愛によって彼らも変えられていったわけですよね。イエス様のこの様子、聖書を限られた言葉ですけれども、伺う限りイエス様が彼らと一緒になって上乗せしてタックス取ってそれで飲みに行ったとかね、あるいは何か、そのなんか売春婦の人たちもいっぱいテーブルにいて、売春婦の人たちと何かそういう交わりをしたとかね、そんなことは聖書には書かれてない。イエス様は彼らの良き友になったけれども、彼らの罪深い行いを共有することはなかった。その代わりイエス様は彼らを愛し、彼らに神の真実の言葉を語ることによって彼らの人生を逆に変えてくださった。私たちも世に出ていく必要があると思うんですね。いろんなところで私たち交わりがあると思うんです。そして日本は特にクリスチャン国でありませんから、そういう中でキリスト教師クリスチャンを知らない、信仰を知らない、神様を知らない、そういう人たちと交わることもたくさんあると思うんですね。でもそれを私たちは拒絶するんではなくて、また彼らと全く同じようにクリスチャンじゃないように振る舞って交わりを持つんではなくて、愛を持って彼らと交わりを持っていくことが大事だと思うんです。もう第2ポイントにちょっとかかってしまいましたけれども、第2ポイントとしてパウロは、私たちはそういう罪の行いそのものと交わりを持つべきではない、でもその人たちとはやっぱり私たちイエス様のように愛を持って交わりを持つ必要がある。では私たちは何をそこでしたらよいのかということを第2番目のポイントでパウロは語ってますね。それは彼らの行い、11節の後半、むしろそれを明るめに出しなさい、あるいは口語訳だと指摘してやりなさいとこう書かれてますけれども、それを指摘しなさい。ですからそういう人たちと仲間になって同じようなことをして、その人たちが罪を犯しているときに見て見ぬふりをしているのではなくて、それは神様を悲しませることである、それは神の前に正しい行いではない、その行いはやがて私たちに滅びをもたらす偽りなんだということを指摘し、教え明るみに出しなさいとパウロ教えているわけですね。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。でもそれを明らかに示しなさい。そして、3つ目のポイントとして、13節14節においてパウロはその理由を語ってるんですね。どうして私たちはそれを明るみに出すべきなのか。13節、けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。そうですね、明らかにされたものは皆光だからです。 それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。私たちは罪を犯す人たち、その交わりの中にあるときに、それは正しいことではないということをはっきりと明らかにする、そういう勇気、そういう信仰が必要です。でもそれはその罪を犯している人に恥をかかせるために私たちは言うのではない、あるいは上から目線でその人を裁いて、あなたは救われないよって、そんなことを言うために彼らの罪を私たちは指摘するのではない。そうではなくて、パウロが引用しているように、眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされるという言葉にある通り、その人たちがその言葉によってその罪という存在に気がつくということ、もしかしたら気づかないでやってる人もいるかもしれない。でもそれをはっきりと明るみに出し、神の言葉によって明るみに出してあげることによって、それが間違いであるということ明らかにされる。そして同時にその光は許しを含んでいるわけですね。イエス・キリストによる罪の許しを含んでいる。その光によって正しい道を示す、明らかにする。ですから私たちが罪を指摘し明るみに出すのは、彼らが救われるためです。彼らがその光によって罪を悔い改め、また救い主イエス・キリストのことを知り、信じて彼らが救われ、彼らもまた光となるため、彼らも眠っていた状態からもう一度起きて光となるために、私たちは彼らを光の中に連れてくる必要がある、ね、寝ている子供を起こすとき窓開けるじゃないですか。皆さん起きなさいって、光を、私たちもそうしなければ。そして最後に証を少しさせていただきましたけれども、先週の木曜日ですね、本当に急ではあったんですが、私たちの愛する姉妹の鈴木宮子姉妹がですね、決心をされて洗礼を受けて、そして日本に帰国されましたけれども、彼女が証の中でシェアしてくれましたね。4年前にカナダに初めて来た。で、彼女はまあクリスチャン、お母さんがクリスチャンで、小さい頃から教会には連れられて行っていたけれども、なかなか、自分を信じるということに至らなかった。そして、私生活の中でもいろいろと大変なことがあったりしたこともあったと思うんですね。カナダに来て、テラナスハウスという、ゲストハウスに4ヶ月ですかね、滞在したということでしたけれども、最初は教会にも一緒に行きたくなかった、あるいは一緒にそこで生活していた、間のおばちゃんや、あるいはジョイスいうでしょうかね、に対してもすごく反抗した、どんな風に反抗したのかなってちょっと興味深いですけど、反発したって言うんですよね。聖書も読まなかったって、自分のことを思い出しますけどね、ちょっと。でもそんな彼女がこの4年という月日を通す中で、またそこでの4ヶ月という、時を過ごす中で、ね、不思議ですね。そういえばイスラエルの民も40年アラノさまよいましたね。4というのは何かあるのかもしれませんけど、4ヶ月過ごす中で彼女はこんな証をしてくれました。自分はものすごく反抗的だった、教会の人たちに対して、あいたのおばちゃんに対して反抗的だったけれども、でもそれでも私のことを家族のように愛し続けてくれた。教会の人たちも、あいたのおばちゃんも愛し続けてくれた。そして本当に今このエドモントンに来た時に自分の家に帰ってきたような、そんな気持ちがした、そういう証をしてくれたと思うんですね。でこれは言い換えれば、もちろん間のおばちゃん自身の愛もあるでしょうけれども、むしろそれよりも神様が間のおばちゃんを通して、あるいは教会の皆さんを通して彼女に愛を示してくださったと思うんですね。だってそうじゃなかったら、反抗的な4ヶ月も面倒見ませんよ、女文句あるんだったら帰れって言いたくなりますよ。でもそうじゃない、神様に愛されたように皆さんが愛してくださった、意識的にしろ無意識的にしろ、彼女のこと、その愛の光に照らされ続け、彼女の中で考えさせられ、そして彼女言いましたね、その反抗してた自分はなんて悪いことしてたんだろうと思って、誰も彼女に言ったわけじゃないですよ、お前の時反抗してたの反省しろって、 反省文書いてきなさいって誰かが言ったわけじゃない。彼女は自然にその愛に触れているうちに、ああ自分が過ちを犯している、正しい方向ではない方に自分は生きているということを、その愛によって照らされ示されたわけですよね。その人の罪を明るみに出すというのはそういうことですよ。あの遠山の金さんみたいにシラスのところに引き出してきて、裁きを今から行うみたいな、そういうことじゃない。愛によって、キリストの愛によって、恵みによって照らされるときに、私たちは自分の罪が本当に示される。神様の愛が大きければ大きいほど自分の中にある罪に気づかされる。そして同時に気づかされたときに、そこに神の愛、神の許し、キリストの十字架と復活があるわけです。そして私たちはそれを通して悔い改め、神に立ち返り、救われる。それがパウロがここで語っていることです。私たちが罪を明るみに出すのは、キリストの愛によって、恵みによって示すのは、その人が救われるためです。その人が神の子供とされるためであるということを覚えたいと思います。イエス様おっしゃいました。私たちは血の塩、世の光である。私たちは自分で光ることはできません。しかしイエス様を信じ、イエス様の愛を受け取るときに、私たち気づかぬうちにイエス様が私たちを通してこの世に光を与えてくださる。そしてその光に照らされた人々は、その罪に気づかされ、また神の愛に気づかされ、神のもとへ立ち返っている。ぜひ光の子として私たちは歩むことができますようにお祈りしていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、イエス様、あなたは臆することなく私たちの罪を示してくださいました。それは時に私たちの心を突き刺す剣となりました。しかし主よ、同時にあなたはその罪のために十字架で命を捨て、またよみがえってくださいました。そのことによって私たちに神の愛が明らかにされたと聖書が伝えています。神様、ありがとうございます。どうぞ私たちの心にもその愛を豊かに注ぎ、私たちもまたあなたが私たちにとって光であるように、世にあって光となり、過ちを照らし、またその過ちを許す神の恵みと愛によって、あなたのもとへ立ち返る人々を導く、そのような手伝いができますように、私たち一人一人を整え導いてくださいますように、すべてを御手に委ね感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。